フェイストエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、はい、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までおゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。はい、今日は私一人なんですけども、番頭さんが今日は、はい、一緒にいてくださいます。はい、というのも私今長野に来ております。
はい、
これちゃんエースちゃんですね。はい、これ方広くにロックユニットに僕が参加しての、これちゃんエースちゃんということで、ギターが僕とこれ方さん、そしてドラムが長谷川浩二、うん、ベースが石川俊介というね、うん、もう強力な4人組でございまして、僕が強力かどうか分かんないですけども、
すごいユニットですね。
すごいユニットでございます。はい、昨日は、東京高田馬場の音楽室 DX でライブをやりまして、今日長野にやってきました。今日は長野、バックドロップでライブなんですけども、
はい、
そのライブ前に収録しております。ここはね、バックドロップの2階の楽屋でね、すぐ外はもう通りが、車が走ってますね。車走ってる音とか入ってるかな。
うん、
まあ、そんな状況の中でお送りしております。
はい、
ということで、この後これちゃんエースちゃんのライブなんですけども、
はい、
これちゃんエースちゃんのライブがね、6月末に目黒でやって以来なんで、もう6、7、8、9、10、10、10、5ヶ月ぶり、本当に久しぶりでね、昨日は、とっても新鮮な気持ちで、できたんですけど、やっぱり楽しい。
うん、
もうね、なんて言うんでしょう、責任がないやっぱほらフェイストゥエースだったりね、
はい、
単独班っていう僕のアコースティックだったりしたら、やっぱり、
はい、
自分たちが看板ですから、うん、そして自分たち名義でやってるから、
は
い、
い
ろんなことをそのライブの詳細も作ったり、それからいろんなことをお店と打ち合わせとかいろいろあったり、
はい、
全部やんなきゃいけないん で、
うん、
で責任もあるんですけども、はい、これちゃんエースちゃんの場合はもう全部それお任せなんでステージの進行も何も自分がこうね、進行させていかなくてもいいですし、一生懸命ギター弾けばいいという、もう本当にね、もう無邪気な子供のようにね、楽しめるライブでございましてね、本当に楽しいです。今日もすごく楽しい。長野はね、結構お客さん熱いんですよね。
熱いですね、
実は。なんでね、すごく今日も楽しみにしております。久々の長野なんでね、久々って言ってもまあツアーでも来ましたしね、なんですけども、やっぱ長野いいですね。今日はちょっとなんか雨が降る、夜降るかもしれないななんて言ってるけど、今のところちょっと大丈夫そうですね。う
ん、天気予報ではなんか夜半から降るという。
あ、夜半か。うん、じゃあ、まあ、お客さんの足には、
ね、
大丈夫な感じでございますけどもね。
はい、
ここバックドロップもまた不思議な魅力のあるお店で、
うん、
もう本当に独特な雰囲気があってね。
そうですね、
一度前これちゃんエースちゃんで、その時はドラムがT スクエアの坂東君だったんですけどね。今回は正規メンバーの長谷川浩二君、ドラムソロがすごいんです。
はいはいはい、
ということで今日この後ライブなんで、ちょっと頑張っていっぱい、はい、いっぱいギターを弾こうと思っております。
はい
はい、さあ、お便りをですね、はい、紹介していきましょう。岐阜県の文江さんです。
はい、
ごめんください。 S さん、倉木さん、こんばんは。 お店やってる？やってますよ、薄い峠音楽堂本舗、はい、今開店中です、はい。今お料理番組見 見てて、うん、ホイコールを作ってて、甜麺醤を使うんだけど、甜麺醤を家庭で作るにはって作り方をやってるんだけど、
うん、
テレビでね、
はいはい。
その作り方が八丁味噌に砂糖を混ぜて水を加えて煮詰めてって、うん、時間かけてやってて、
うん、
でその作り方を見てて思ったの、
うん、
そんなことしーへんだって冷蔵庫にあるやんどこの家にもあるやんね、うん、つけて味噌か、ん？つけて味噌かけて味噌、
うん、
っていう商品
え？
か、献立いろいろ味噌のどっちかの調味味噌が冷蔵庫にあるやんね、
う
ん、もう岐阜およびね、あの東海地区の人にはあの冷蔵庫にはどっちかあるんでしょうね、
うん、
時間かけんだってチューブからチューって出すだけやん前々から甜麺醤ってこれやといかんのって思ってて、
うん、
中華作るときに甜麺醤使うときは献立いろいろ味噌を使っとったんやけど、
うん、
実際にテレビで作っとる甜麺醤、
うん、
まさに調理味噌やんか私の考えあっとったわということでね、甜麺醤となんかその献立いろいろ味噌をごっちゃにしている方からの甜麺醤は甜麺醤でまたいろいろそれはご家庭で簡単に作るにはそうかもしれませんけれども、うん、違いますよね。い
や用途が違うじゃないですか。
用途も違いますしね、うん、まあいいです、うん、そういうこと言ってもこの人はわからない
そうですね、
もう一ついきましょう。 A さん、倉木さん、こんにちは。静岡の里見です、ちょっと前に静岡三島市に行く用事がありまして、あ、僕もこの前ね、あのこれ方さんと三島行ってきましたけどもね、とっても大事な用事だったんですけどね、三島に行くと私が必ず足を運ぶのが三島大社です。神社仏閣が大好きなので必ず寄ってしまうのですが、三島大社の目の前にわさび漬け屋さんがありまして、ここのお店よくローカルなテレビの取材を受けてて、県内ではちょっと有名なわさび漬け屋さんだったりします。それで私も知ったのですが、このお店の横に休憩できる茶屋があるんですけど、そこで出されるわさびソフトクリームがすごいんですよ。わさびソフトクリームと聞いてお二人はどんなものを想像しますか？ちょっぴり緑っぽいわさび風味のソフトクリーム、そんな感じでしょうか。大体そうですね、あの静岡県内の特にあのわさびの、ね、産地で知られるあたりに行くと、うん、そのドライブインとかで必ずわさびソフトとかありますもんね、うん、はい、ちょっとわさびの風味がする、
うん、小高にもありますね。
あ、うん、あっちの方も、ね、そうですもんね、
はい。
店先でわさびソフトくださいと注文すると、お店カウンターの中で店員さんが何やら作業を始めます、
うん。
しばらくするともう一人の店員さんがおもむろにソフトクリーム用のコーンに普通のバニラアイスを機械からくるくると作り始めます。はいと差し出す出来上がったソフトクリームに、何やら作業してた店員さんがドーンと乗せるのが緑鮮やかな、すりたての生わさび、ソフトクリームに混ぜるんじゃないんだ。ソフトクリームの上に おろしたこの生わさびを
トッピング
なんだ。
まさかのトッピング。
これがここの売り。また乗せる生わさびのその量たるや、
うん、
大人数で頼む刺身盛り合わせについてくる 生わさびなんて目じゃないかも、
うん。
このソフトクリーム頼むとスプーンもついてきます。すりたてのわさびとアイスをスプーンで混ぜながら食べるんですけども、わさびの辛さにビビって配分を間違えたら最後罰ゲーム状態になるから危険今回私、この挑戦は2回目だったんですけども、わさびにビビって見事に最後罰ゲーム化しました。辛い。でもこれ癖になるんです。美味しいんです。三島に来られて、たエースさん、ご存知でしたか？ちょっとすごいわさびソフトクリーム、画像を添付しておきます、
うん。
これ食べるとしばらく胃に違和感が生まれますということで、こういうことですね。添えてあるんです、横に。
あ、
てっぺんじゃなくて、
はいはい、あ、なるほど、
うん、
トッピングじゃなくて、
はい、
別にね、
はい。
あ、
でもこれは僕わさび大好きなんで、
うん、
これいけます、
うん。僕も辛いの大好きなんで、
僕わさびね、買ってきて、あの本わさびを1本買ってきて、はいはい、自分でおろして、はい、それを舐めながら日本酒飲むっていうのを昔やってたことがありましてね。もう最近日本酒は飲まなくなっちゃったんで、やりませんけど、あの本当に新鮮な美味しいわさびだったらいけます。
そうです、
はい。これ練りわさびとか添えてもこのまま絶対ダメです。これ三島だから美味しいんです、ね。
ちょっとやってみようかな。俺も
ちょっとこれいいかもしれないですね、
うん。
ただ本当に美味しい生わさびじゃないと、しかもおろしたてのね、うん、
大丈夫です、じゃないといっぱいあります
ね、ダメだと思います。でね、はい、そう、あのちょっとね、さっきの甜麺醤の話じゃないんですけども、はいはいはい、三島にの、うん、で思い出したんですけど、三島のね、はい、アフタービートっていうお店がありまして、そこで僕これからさんと2度ほどライブやったんですけども、はいはいはいはい、そこご夫婦で経営してらして、はい、その奥さんのお父さんっていうのが、はいはい、陳建民の愛弟子なんです。
だから
四川料理を日本にこう持ってきた、だから陳建一、今息子さんね、はい、活躍してらっしゃいます、はいはい、陳建一がまだ小学生だった頃に、はい、ずっと陳建民について学んだのが、その今のアフタービートの奥さんのお父様、
すごい。
でそのお父様直伝の、うん、豆板醤っていうのがありまして、うわ、それを僕はもらってきたんです、そのお店から、
はいはい、
アフタービートから。タッパーウェアにこう入れてね、凍らせたやつをね、はい、ちょっとずつ、これなんかお豆腐にね、乗せて、冷ややっこに乗せても美味しいし、僕ね、これも僕担々麺とか大好きなんで、うんうんうん、担々麺ただでさえ辛いのに、うん、辛さが欲しくてじゃなくて、その風味が欲しくて、はい、それ使ってます。
なるほど、
もう美味しいです。だからね、なんか甜麺醤と変な味噌を間違える人には絶対食わしてやらん。
無理だ無理だ
無理無理、あんたには分からん。もう一ついきましょう、はい、A さん、クラゲさん、バントンさん、こんにちは。兵庫県のボンです、はい、最近私の周りでカホンという打楽器が流行ってます、うん、ありますね、うん、パーカッションのね、はい、四角い箱なんですけどね、はい、音楽教室のドラムコースの先生がカホンのレッスンも始めたからです、うん、密かにパーカッションに憧れてた人たちがみんなカホンを始めまして、うんうんうん、私もその一人です。この間はサンバのリズムパターンを教えてもらってました、うん、サンバホイッスルとかシェーカーとか先生が家から持ってきてたありったけのパーカッションを使って、見た目は本物っぽかったんですけど、実際やってみて気がつきました、うん、あ、これはもしかして噂に聞いた公民館だ。公民館ね、はい、公民館でおばあちゃんがサンバを踊ってる姿が浮かんできて、笑いをこらえるのに必死でしたが、その気持ちを共有できる人がいなかったのでメールしました。いつになったらナイスバディな美女がサンバを踊るようなリズムが取れるのでしょうか。あのカホンってすごい手軽にできますけど、難しいんですよね、実はね。
難しいです、
すごく難しい、本当に強弱でつけなきゃいけないし、はい、本当に難しいですよ、うん、でも面白いです、これは、うん、手軽ですしね、はい、ぜひちょっと練習してみてください、はい、ということで兵庫県のボンさんからのリクエスト、今日の1曲目をお届けしましょう、はい、フェイス2エースでフィエスタ。引き続き長野、バックドロップの、2階の楽屋からお届けしております薄い峠音楽堂本舗でございます、はい、1曲目フィエスタを聴いていただいた後は、はい、ラジオネームチェレスタさんからの
そのつながりですか。
いや今偶然見つけたんです。S さん、クラゲさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは、はい、1ヶ月の日本滞在を終え、無事オーストラリアに戻ってきて日常に戻りました、はい、今年は静岡でのツートップライブと恵比寿でのバンドライブ、存分に楽しみました。ありがとうございます、特に静岡ではライブハウスの音の良さというものを初めて知ったり、うん、ファン仲間の皆さんとたくさんおしゃべりしたり、うん、それからセットリストがものすごく良かったです、はい、ライブは精神的に疲労するぐらいがちょうどいいな、うん、あんなライブにまた行ってみたい。そして来年も静岡で参戦したいです、今回の一時帰国では予定をこれでもかと詰め込んで日本を満喫しました。掛川ではフクロウと触れ合い、伊豆では巨大な蛇を首に巻き、東京ではサンシャイン水族館で猛毒生物展を楽しみ、京都では鞍馬の山を歩き、石川県では温泉に入り、マニアックなガチャを行く先々で回し、他にもお話できないほどたくさん遊びました。ちょっと遊びすぎですね。すごいですね、いろんなとこ行ったんですね。
なんかすごい
ね、1ヶ月でこんだけ満喫したんですね。すごいですね。それでそうそう、ライブハウス静岡のね、サナッシュというライブハウス、はい、熱い音でね、音いいんですよ。ここはもうまたぜひ静岡のサナッシュ来てくださいね。ということで今年の旅は終わりましたが、また来年皆さんに会えるのを楽しみにしています。メルボルンからもお便り書きますね、はい、ということでね、ありがとうございます。オーストラリアは今もう夏に向かってるところですね。これからどんどん暑くなって、うん、真夏のクリスマスがやってくるわけですね。
いいですね。なんかサンタさんがサーフィンしてるんですよ ね。
そうなんですよね、うん、一度ちょっとそういうのを経験してみたいななんて思いますけども ね、うん、そうですか。暑さに負けず頑張ってくださいね、チェレサさん、はい、はい、ありがとうございます、はい、3つ行きましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。初めてメールします、ハリーと申します。よろしくお願いします、はい、先日 S さんの単独班に行ってまいりました、うん、名古屋市天白区の控え室もない会場でしたね、うん、ということで、そうなんですよ、レイドバックカフェというね、死神と呼ばれている名古屋の新井の家の近くでですね、でその会場に控室がないんで、うんうん、はい、控室は徒歩3分の新井の家、
いやと思った。
もうなんかね、公団住宅みたいなマンションのね、うん、はい、西日の差すあれですよ、ダイニングキッチンで、
あそこが控え、
あそこで俺と死神と西日を浴びて、うわ、なんかね、メトロン星人かなんかやってきそうな、そんな。そのライブすごく楽しかったです、うん、エースファン歴28年にもかかわらず、うん、世紀末解散後、エースさんのライブに行くのは今回が初めて、かっこすみません、うん、でもフェイストゥエースは応援してましたよ、うん、今回のライブ参加は、木が熟したからということで勘弁してください、うん、もちろんありがとうございます、友人と二人で行ったのですが、少し早めに会場に着いたので、うん、車の中で話をしているとリハーサルを終えたエースさんが会場の外で一服しているではありませんか、はい、その時は車の中にまで伝わってくるエースオーラに圧倒され、うん、そんなもんないよ、話しかけることができませんでした。そして無事にライブも終了したのですが、どうしてさっき話しかけなかったんだ俺は、うん、と後悔の念に駆られてしまいました。すると友人が、うん、向こうにエースさんいるよと、うん、今しかないと思ってドキドキしながらご挨拶させていただきました、うん、エースさんのあまりにも丁寧な対応に感動してしまいました。さっきのオーラはどこへやら、そして僕には野望があったのです、うん、それは早春という歌の情景が、僕の田舎の情景と被るということをどうしてもエースさんに伝えたかったのです、エースさんに田舎の写真を見せることもできました。いやー嬉しかったな、夢が叶った瞬間でした。これからも応援し続けました、うん、応援し続けます、ありがとうございました、ということでね、ね、若い青年が、ね、うん、来てくれてですね、いろいろお話しさせていただいたんですけど、やっぱ、男性ファンが来てくれるとすごい嬉しいですよね、うんうん、なもんでね、ちょっとお話ししたんですけども、うん、それでね、他にも写真があるので見てくださいということで、このね、あの港とかのね、海辺の、そしてこのほら、ねえ、湾内のこの島の向こうにこう夕日が沈んでいこうとする、そしてこの鉱石、
いいですね、
船の後ろに伸びる鉱石、いいですね、こういう、そう、早春の歌詞そのまんまですね、いや本当にありがとう。またライブ来てくださいね。そして遠慮せずに声かけてください、とってもね、 男性ファンが来てくれるととっても嬉しいので、はい、あ、別に女性ファンが嫌だと言ってるわけではないですよ、うん、ここは勘違いしないでくださいね、はい、あの男性ファン少ないんでね、
はいはいはい、
でもね、はい、あのうちは男性ファンがチームを作ってますから ね、
そうですね、
男子チームって言っても結束が固いんでね、はいはい、ぜひそんなものにも混じっていただけると嬉しいです、うんうんうん、名古屋にも一人いますから、うん、入谷という男がいますんでね、
はい、
ぜひ、来てください、うんうん、待ってます。
走り入谷です。
はい、そうです。最近はあのセクシー担当になってます。なんだかよく分かりませんけどもね。
、はい、
もう次行きましょう。はい、これはですね、 S さん、クラゲさん、バントンさん、その他もろもろの方々こんにちは。千葉県在住の九十九里浜子と申します、
はい、
ありがとうございます、少し古い話です、うん、季節が秋に変わろうとしている9月の終わり、それはやってきました、うん、朝ふと窓を見ると何やら網戸に不穏な影が映っています、
うん、
虫が網戸に止まっているようです、
うん、
場合によっては追い払おうと網戸に近づくと、それは大体本体部分が2センチくらいの小さなセミでした、
うん、
この小ささはもしかしたら天然記念物のヒメハルゼミかもしれない、うん、と思い少し観察していました。写真を撮ったのですが網戸越しなのでよく見えなくて申し訳ありませんということで、こうね、写真が来てるんですけど、網戸越しなんでさっぱり分かりません、
うん、なんか、うん、
影の方、映った影の方が大きくてね、
うん、
そのセミが全く動かないので死んでいるのかな、うん、と網戸を開けたら、うん、空に飛び立っていきました。ネットで調べたらやはりヒメハルゼミで正解のようです。すごいですね、天然記念物ですよ。ヒメハルゼミは漢字で書くとお姫様の姫に季節の春、うんうん、虫のセミと書きます、体長は 2,3 センチぐらいで、お隣の茂原市が日本の三大生息地の一つです、うん、ウィキペディアによるとこのセミは群れで生息し合唱するそうです、
うん、
1匹が鳴き始めると次々に鳴き始め、うん、次第に鳴き止むということを繰り返すとか、このヒメハルゼミの発生は6月から8月末とのことですが、私が見たのは9月も終わりです、
うん、
あのヒメハルゼミオスかメスか分かりませんが無事に異性のパートナーに巡り会えたのでしょうか、
うん、
実は最後の一匹で孤独のまま最後の時を迎えたのでしょうか、
うん、
私は虫のことはよく分からないのでセミの鳴き声を聞いても種類が分かりません、その日は数種類のセミの鳴き声が聞こえましたが1週間後にはセミの鳴き声は全く聞こえなくなりました。あのヒメハルゼミは子孫を残せたのかな、
うん、
しかし一般的な発生時期よりも1ヶ月も遅く、羽化して生息地と全く違うところにいるなんて、そんなんだから数が少なくなって天然記念物になっちゃうんだよ、
うん、
天然記念物の天然って違う意味で天然ってことなのかな。ヒメハルゼミの鳴き声は YouTube に上がっているのですがまだ聞いていません。とりあえず、名前が綺麗なので今度ヒメハルゼミという曲をフェイストゥーエースで作り日暮らしに続くセミシリーズ第2弾にしてみてはいかがでしょうか。それでは寒くなってまいりましたので体調を崩さないようにご自愛くださいませ、ということでね、ヒメハルゼミですか。
ちょっと影が大きくて
ね、体長2センチぐらいでちっちゃいんですね。
うん、
でもなんかちょっと鳴き声、うん、YouTube に上がってるみたいですからちょっと聞いてみたいですね。
うん、
まあそれで曲を作るとは思えませんけども、
うん、
なんかこういう虫があの近所にいるっていいですね。
天然記念物ですか。
千葉はね、あのすごいですよ。真ん中辺はもう本当に山岳地帯ですからね。低い山ですけども。あの海進、あの縄文海進じゃありませんけどもね、
はいはいはい、
こう海のあれが海抜どんどんどんどん水位が上がってきたら、うん、47都道府県の中で一番先に、うん、あの全域が水没するのが千葉県ですって。
あら、そうなんですか。
なそうですよ、まあ、そんなことにはならないと思いますけども、
うん、
ということでね、いいですね、こんな自然が近くにあってね、
うん、
ということで今日の2曲目、はい、では九十九里浜子さんのリクエストで聴いてください。フェイストゥエースで日暮らし。
景色に弾む
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい。私もですね、そろそろ準備をして、今日のライブ、いろいろまだ準備しなきゃいけないんですよ。これ片さんのライブはね、楽しいっちゃ楽しいんですけども、ものすごく難しいんでね、一生懸命弾かないとダメなんで、でも、楽しめるように頑張って、ちょっと、譜面を見ながら、ガン見しながら、ライブやろうと思います。
ソロの掛け合いってあるんですか？
いろいろありますよ。それはもう大変なんです、大変なんですでもね、はい、そうやって鍛えられて、うん、本当に僕ギターでその場でアドリブで弾くっていうのは昔苦手だったんですね、うん、はいはい。でもこのこれ方さんのユニットに参加するようになって、はいはい、そんなこっちゃいかんなと思ってね、うん、日々研鑽を重ねてるんですけども、ね、ちょっとずつそういうのも好きになってまいりましたんでね、はい。今日はもう目いっぱい楽しもうと思います、はい。さて、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、ライブの感想でも結構ですし、身の回りに起こった面白かったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、何でも結構です。変な食べ物のお話でも待ってます、はいはい。ということで、メールの方は、はい、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp こちらの方までメール、お願いします、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお便りお待ちしております、はい。くれぐれも、FM 軽井沢さんの方には直接送らないでくださいね、はい。僕らの方に届きませんし、消去されてしまいますからね、メールの方はね。ですので、よろしくお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。Baby